お読みいたします。今日はマタイの福音書25章31節から46節です。31節、人の子はその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきます。そしてすべての国の人々が御前に集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギからより分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。それから王は右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世界のもとへが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、渇いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いていたのいるのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。それから王は左にいる者たちにも言います。呪われた者ども、私から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であった時に食べ物をくれず、乾いていた時に飲ませず、私が旅人であった時に宿を貸さず、裸の時に服を着せず、病気の時や牢にいた時に尋ねてくれなかった。すると彼らも答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であったり乾いていたり、旅人であったり、裸でいたり、病気をしていたり、牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにお前たちに言う、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのだ。こうしてこの者たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。
イエス・キリストが十字架にかかる前の1週間 の、 このエルサレムに入られてから話された話の一つなんですけれども、この31節を見ていただきますと、人の子はその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきますとありますけれども、これはイエス・キリストの再臨のことを言っているんですね。いつかは分かりませんけれども、この世の終わりにイエス・キリストが天から雲に乗って降りてこられて、たくさんのもう数えきれない天使たちを従えて、この栄光にこの輝きながら降りてこられるんですね。そして、この裁きの座に就かれるんです。そして全ての国の人々が御前に集められて、人の子はイエス・キリストのことですね。キリストは羊飼いが羊をヤギからより分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。羊飼いは羊にこの草を食べさせるために放牧しますけれども、夜この、家にっていうか家に戻ってきた時に羊の囲いとですね、ヤギの囲いに分けて入れるんですね。で、ヤギの方が活発で、石垣でも登っていきますので、別のところに入れて、分けるんですね。 そんなふうにですね、そのイエス・キリストが再臨されて裁きの座に着かれるときにですね、すべての国の人々をこの その羊とヤギに、ね、こう分けるようにですね、羊を自分の右に、ヤギを左にこの分けられるというんです。でこの右に分けられる、この羊として分けられる人々というのは、天国に迎えられる人々です。そして左にこのヤギとして分けられる人たちは、永遠の刑罰を受けなければならない人たちなんですね。で、まあ、羊の方は天国に分けられる人々、ヤギは永遠の刑罰を受ける人と。なので羊の方がいい方なのかというと、まあ、これは羊より、ヤギよりも羊の方がいいということじゃなくて、ヤギはですね、性格が荒っぽいそうなんですね。で、闘争的でよく喧嘩したりするそうなんですね。まあ、そんな性格からその天国に迎えられる人々が羊に例えられてるんだと思うんですね。別に羊の動物としては羊とヤギを差別させてるわけではないと思いますね。まあ、そんなふうにしてですね、このキリストが全ての人を裁くその様子を描いているんですけども、これは最後の審判ですね。で、最後の審判で、右の方に分けられた、まあ、天国に迎えられる人々にこのキリストは言われるんですね。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。これは全て人生のこの危機の時ですね。食べるものがない、飲む水がない、まあ、旅人って言っても昔の旅はもう命がけの旅でしたんでね。そして服着るものがない、病気をした、まあ、今のように病院でこの看護を受けられるような時代ではありませんでした。そして今さっき子どもの時間に話したように、この牢に入れられたような時、そんな時にあなたは食べ物をくれ、飲ませ、宿を貸し、服を着せ、見舞い、訪ねてくれたと、こうね、言われるんですね。で、その人々がいつそのことをしましたか、 あなたにいつそのことをしたでしょうかと聞きますと、誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。で、左に分けられた人たちには言われるんですね、あなたは私が空腹であった時に食べ物をくれず、乾いていた時に飲ませず、旅人であった時に宿を貸さず、裸の時に服を着せず、病気の時や牢にいた時に訪ねてくれなかったと。いつそんな あなたに対して、食べさせなかったり、お世話しなかったことがあるでしょうかというと、キリストが言われるんですね。この最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのだと、まあ、そんなふうに最後の審判の様子が書かれているんです。それで、まあ、ここを読んでですね、まあ、私たちは人に親切にしないといけないな、困ってる人、そういう人生の危機にある人に対して親切にしないといけないなと思うんですね。で、同時にですね、本当に何もない人に親切にしたことがですね、イエス・キリストはご自分にしたように、ご自分にしてくれたように受け取ってくださるんですね。ですから、まあ、私たちは本当に何もない人に親切にして、別にお礼を言われたわけでもないし、何かそれで褒められるわけではないし、何の益もないんですけども、 でもイエス・キリストはそのことを覚えておられて、イエス・キリストは本当に自分ご自分にしたように受け取ってくださるということはとても嬉しいことですね。まあ、私たちはこの箇所を読んでいつもそういうことを思うんですね。しかしですね、まあ一つの励ましとしてこの箇所を読む分にはいいんですけども、そのこういうことをすることが天国に迎えられることになるか、あるいは永遠の刑罰を受けることになるか、その運命のこの境目だとするとものすごい大変な、深刻なことですね。まあ、一つの励ましと思って聞くわけにいきませんね。ほんなら自分はこの最も小さい者たちの一人にちゃんとやってるだろうか、天国に迎えられるだろうか、永遠の刑罰に入れと言われないだろうかと心配になりますね。そこでこの箇所をちゃんと理解しなければ、もうちょっと私たちいても立ってもいられないような気持ちになるんじゃないかと思うんです。それでですね、このどんな基準でどんなふうに裁かれるのかということをちょっと正確に見たいと思うんですね。まず第一にですね、私たちはこの最後の審判を見てですね、このその下行いによって天国に迎えられたり永遠の刑罰に落とされたりするように感じますけども、よく読むとそうではないんですね。この親切にした相手がですね、私の兄弟たち、私の兄弟たちにしてくれたことを私にしたんだと思って受け取ってらっしゃるんです。そしてこの最も小さい者たち、この最も小さい者たちにしなかったなというのもね、これもね、私の兄弟たちのことなんですね。それでここでこの言われているのは、一般的に人に親切にしたかどうかではなくて、イエス・キリストを信じる人々にどういう態度を取ったかっていうことがここで問われているんです。で、それはなぜかというと、イエス・キリストを信じる人々に対する態度が即このイエス・キリストに対する態度だからなんです。イエス・キリストは目には見えません。目には見えませんから、イエス・キリストに親切にすることはできませんね。食べさせてあげたり見舞ってあげたりすることはできません。しかしそのイエス・キリストに対する気持ちがイエス・キリストを信じる人々にやっぱり現れてくるんですね。イエス・キリストを愛している人は同じようにイエス・キリストを信じている人に対しても愛情を持ちますし、イエス・キリストに対してこの反発している人は信じている人に対しても反発を持つと思うんですね。ですからここで、この問われているのは良い行いをしているかどうかではないんです。イエス・キリストを本当に信じているかどうか、イエス・キリストを愛しているかどうか、まあ、それが分かるのがイエス・キリストを信じているこの私の兄弟たちにしたことだということなんですね。良い行いをしたかどうかということについては、もう聖書はですね、人はもう心の深いところから自分中心で罪人で、神様に認められるような良い行いはできないということを語っています。もう旧約聖書から新約聖書まで、もう人間の罪がもうこれでもかこれでもかというほど書かれています。人間の心の汚さがもうこれでも、もうこれぐらいにしてほしいというぐらい書かれているんですね。で、聖書が私たちに教えていることは、誰も良い行いをして天国に行くことはできない、そんなに良い心を持った人は誰もいないということなんです。 だから神様は人間を救うためにご自分の一人子をこの世に使わされたんです。救い主として使わして、そしてその命に変えてですね、その救いの道を開かれたんですね。ですから罪人が救われるためにはもうこの唯一の道しかないんです。誰も余欲なをして天国に行くことはできない。でもその余欲なのできない私たちのために神様が救いの道を備えてくださって、天国に行ける道を備えてくださったんですね。ですからもうその道を歩むしかないんです。その道とは何かというと、イエス・キリストを信じてイエス・キリストに頼って、罪を許してもらって、天国に入るという道です。でそのイエス・キリストに頼ろうとしているのかどうか、イエス・キリストを本当に信じているのかどうなのか、イエス・キリストを愛しているのかどうなのかをここで問われているんです。だから行いじゃないんですね、やっぱり信仰なんです。そしてそれも最も小さい者たちの一人にしたことはということはね、そのイエス・キリストに対する信仰や愛はですね、信じている人々に現れるんですけども、その最も小さいものに対する態度に現れてくるというんです。信仰というのは見かけだけではわからないものです。見かけではとても敬虔そうに見える人であっても、本当は信じていなかったり、本当は疑っていて、ちょっとこう軽く見ている人もあるかと思うんですね。しかしそういうその本性というか、本音というか、その本当にその人が思っていることやその人の願っていることが現れるのがですね、この最も小さい者たちとのに接した時なんですね。もう重要な場面では私たちは心の準備をしますし、そんなことがわからないようにしますので、でもちょっと心を許した時にですね、私たちの本当の気持ちが現れてくるんですね。イエス様は他のところでこの主を主よというものが皆天国に入るわけではありませんと、ね、主を主よと言っていても、この私がやってくるときにあなた方を知らないと言いますというふうに、ね、おっしゃってるんですね。で主を主よと言っていながら、そんなイエス様に知らないと言われるのかと思いますよね。主よ主よと言ってたらそんなに信じてるのに、どうして受け入れてくださらないんだろうかと思いますよね。いや本当にね、信じてたら受け入れてくださるんです。でも主よ主よと言っていても心の中では本当にそうは思っていない時もあるんですね。皆さんがですね、教会に来られるのはもうイエス様の話を聞きたい、イエス様と交わりたい、イエス様をこのね崇めたいという気持ちで来られると思うんです。それ以外の人はその気持ちがなかったら来られないと思いますし、教会に集っていらっしゃるのは本当に純粋にその信仰からだと思うんですよね。あるいはその求める気持ちからだと思うんですね。でも例えば私のようにこの牧師という仕事になりますとね、たとえ信仰がなくなってもね、仕事を続けないといけませんので、あたかも信じているかのように振る舞うことがあると思うんですね。もし信仰がなくなったら牧師は辞めるべきだと思うんですけども、やっぱり生活のためとか、いろんな事情で辞められない場合もあると思うんですね。でそういう時に、もう心の中では信じてはいないんだけども、例えば前で主をどうぞ私たちを祝福してくださいってお祈りするかもしれませんね。 あるいはメッセージで、イエス・キリストを信じましょう、そしたら救われますって言うかもしれませんね。主よ主よと言っていても本当は本音は信じてないということもあるんですよね。まあ、その意味ではこういう仕事というのは大変危険な面がありますね。一クリスチャンの方がずっと純粋に、この主よ主よと本当に心から主よ主よと言って、それ本当の気持ちで、崇めることができることがあるんではないかと思うんですね。またですね、こういうふうに教えられていると親切しないといけないと思いますでしょ。それで、まあ、教会でこのみんなから尊敬されているような人々、まあみんながこうね一目置いてるような人々に対してはきっと緊張してね、もし何か親切しないといけない時にはすると思うんですね。 ところが本当に名もない方で誰も名前を覚えてないような、あまりもう本当に担任の人しかその名前を覚えていないような人が困ってる時、病気の時、その時にお見舞いするかというと、やはり本当の愛がなかったらそれができないと思うんですね。でもそういう点、私はたくさんのクリスチャンの方々を見てまして、まあ、この教会もいろんな他のね教会のクリスチャンの方々を見てましてね、やっぱりクリスチャンは本当に優しいなと思うんです。もう誰も覚えてくれないような人に対して訪ねていったりお見舞いしたり、本当によくなさってるんですね。もう私なんかにとてもできないですね。そんな時私はちょっと本当にこの羊の中に入ってるのかなと思いますね、自分で。まあ、でもその時同時に信じてるので大丈夫だと思うところがあるんですけども、まあ、そんなふうにですね、私たちの本当の気持ち、本音というのは最も小さいものの一人の時に本当に心を許すというか、もうこの心構えをしないで、心の備えをしないで、本当にこの地の心が出る時にですね、出てしまうんですね。そんなんで本当に信じてるかどうかがこう問われているんです。じゃあ本当に信じてるというのはどういうことなのか。今最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのでと言われるでしょ。でね、私たちね、まあ、困ってる人を何人まあ、周りにねおられますよね。で、まあ、一人にした、二人にした、でもそんなたくさんできませんわね。自分のお金も限られていますし、時間も限られていますし、そしたらA さんという人には親切にしたけども B さんには親切にできなかった。そしたらこの最後の審判の時に、お前はやったって言われるんでしょうか、やらなかったって言われるんでしょうか、わからないですね。ですからね、この基準でね、自分はやったやらないって考えてもこれは無理なんです。誰も自分にやったと言える人はいませんし、逆に全然やらなかったという人もいないと思うんですね。そうではなくてね、ここで問われているのはやったかやらないかではなくて、その人の性質として、やるような性質を持っているか、やらないような性質を持っているかどうかなんです。あるところでイエス様はこういう例えをされました。麦をまいたところ、麦をまいた後で敵がやってきて毒麦をまいたと。で、麦も毒麦もすごくよく似ているので、この芽が出てきてもどれが麦でどれが毒麦かわからない。しかし 実が実ったら分かるのです。実が実ってからそれをこの抜きなさいと言われた、そういう例えがあるんですけども、あの麦はもうどんなに間違っても麦しか実を結ばないんですね。麦は絶対麦、良い麦の実を結ぶんです。でも毒麦はどんなに頑張っても良い麦を結ぶことはできないんです。毒麦を結ぶんです。それでその一つ一つの行いというのはその時できたりできなかったりしますけども、その自分の中に本当に麦なのか毒麦なのか、良い木なのか良い悪い木なのか、何が入っているかということが問題なんですね。そこでイエス・キリストは言われたんです。人は誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。新しく生まれるということは必要なんです。新しく生まれて新しい心を与えられるということが必要です。今そのように新しい心を与えられている方は本当にそのことを感謝していただきたいと思います。まだ分からない方は本当に今祈って、そしてキリストに尋ねてください。今キリストと親しい関係を持っていたら、この最後の時にもこんなふうに言われることを心配せんでもいいんです。まあ、毎日話してるんですから、再臨された時にもイエス様と毎日話してるように話すことができます。イエス様、これ言われる前にですね、イエス様よく聞いてくださいました。もうずっと待ってましたよと。いつも話してましたけども、直接顔見てお会いしたいと思っていましたとこう言えるんでね。もう今、イエス様と心の交わり、祈りの交わり、本当に信じて愛してその交わりを持っていることが大切です。そのためには新しく生まれることが必要です。そのようになりたい方はぜひお祈りください。愛する天のお父様、本当にイエス・キリストがいつかやってこられ、すべての人を裁かれます。どうぞその時に本当に私たちがイエス・キリストを待ってましたと言って迎えることができるように、また一人でも多くの方が新しく生まれ変わって本当にこの天国に迎えられることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。